コーヒーブレイクへようこそ。日本では話題にならない海外のこと、海外では話題にならない日本のことを宇野と佐野がコーヒーを片手にゆるく話していきます。
皆さんこんにちは、本日はまたコーヒーブレイクで少しこう日本と海外の違いについて話していければなと思います。で、今月はコロナ関連で、まあ日本もそうだし海外でも大きな進展のニュースがあったかと思います。で、まずはね、アメリカの大手製薬会社のファイザーっていうところが、有効性の高いコロナワクチンでの治験、人でこう本当にそれが効果あるかっていう検証を終えたという報告が今月の最初の方かな、前半の方であって、その後すぐにアメリカのまた、違うバイオテクノロジー企業のモデルナっていう、モデルナって英語で言うんだけど、の会社も同じように効果が高いワクチンでの治験を完了して、すごくいい結果で終えましたというような報道がありました。というところで、今年コロナでやっぱりこう生活も大きく変わったりしていますが、もしこのワクチンを打てるようなことになったら、こう少しは元の生活に、ただこう海外に旅行行ったりとかっていうのも、そんな遠い未来の話ではないのかなというふうに思っています。なので、今日のコーヒーブレイクで少し今回のそのコロナのワクチンもそうだし、もっと全体的にワクチンっていうところにちょっとフォーカス当てて話していきたいと思います。で、そもそもワクチンとは何かというところなんですけれども、ワクチンっていろんな種類のワクチンがあって、やっぱ対象の疾患とか病気もそれぞれ違う。例えばインフルエンザのワクチンとか、今回のコロナウイルスのワクチンっていうのもあるし、でワクチンのタイプっていうのかな、こう作り方っていうのも結構違うものがあります。で、今だともしかしたら聞いたことあるかもしれない、なんか生ワクチンとか不活性化ワクチンとかトキソイドとか、今回のコロナのワクチンはこれまた新しい技術を使っていて mRNA ワクチンっていうのだったりします。なので、ワクチン全体、これいろんな作り方はあるんですけれども、どれもこうウイルスの一部だったりとか、病原性をなくしたウイルスをこうあえて投与して、接種して、でその体に免疫をつけるっていうのはワクチンの大まかな流れです。一度免疫がつくと本当に活性化してる本当 のウイルスとかに感染しても体がすぐに反応できたりするので、症状が軽く済んだりとか、またはほとんど症状が出ずに終わったりもします。はい。で、ちょっと前振りが長かったんですけれども、まずは質問です。で、本当にざっくりした質問なんですけれども、酒はワクチンについてどう思いますか？
はい、前振りありがとうございます。なんかすごいワクチンの作り方とかかなり理系すぎて全然ついていけなかったんですけれども私のワクチンについてのどう思うっていうのは、正直特に考えたことないっていうのがちょっと正直な意見で、偏見もないし、昔から受けるものだと思ってきたっていうのが正直なところっていうのも、なんかインフルエンザのワクチンとかもなんかほぼ冬の家族行事みたいな感じで、お母さんがこの日インフルエンザのワクチン行くからって言って家族全員で病院に行って順番に受けるみたいな、そういうのも毎年やってたし、だから私は別にワクチンについてどう思うって言われても、受けるものっていうか、予防するなら、予防できるなら、受けとけばいいんじゃないっていうぐらいの考えで私は思ってます。
私も基本的に同じで、自分もちっちゃい頃からやってきたっていうのもあるし、やっぱり今大人になってからだったらそんなに受けるワクチンの数っていうのはないけれども、でも毎年冬の前、秋ぐらいになるとインフルエンザのワクチンっていうのをすごくよく耳にするようになったし、クリニックとかの前歩いててもなんかワクチンありますみたいな看板とかがあったりするので、全く偏見もないし、本当に受けたらいいものだというふうに私は認識、しています。で、先はこう予防接種とかっていうのは基本的に受けていますか？
そうね、今も言ったようにすごい受けてて、子どもの頃は、日本ってさ、なんだって、このハンコ注射とかもあったりとか、 なんかツベルクリンとかいろいろあってさ、学校でもクラスで保健室に行って、そのそういう病院の人たちが来て、本当に出席番号順にどんどんこの順番に受けてもらうみたいな、そういうのもあったし、うん、なんか別に私はそうだね、予防接種は受けてるかな。私のさ、この間友達がアメリカで、アメリカにいるボストンに日本人の女性の友達が、その HPV っていうがん予防の予防に対するワクチンの運動をしてて、クラファンとかをしてて、でそれでなんか知ったことがあったんだけど、うん、私こっちにアメリカに来て HPV、 HPV ってさ、その子宮がん、
うん、
だっけ、子宮がんの予防っていうことで、なんか日本では全然こう広まってないんだって。多分なんか違う、あんまりいいように認識されてなくって、アメリカでもまだ新しい本なんだけど、日本の接種率はなんとね 0.6% って言ってたんだけど、
うん、
そうで、なんか私は、まあ、それを何も知らずにアメリカに来て、アメリカで、まあ、病院のシステム難しいけど、自分のそのプライマリーケアの、なんです、プライマリーケアってなんて言うんだっけ、日本語で、なんか専属ドクター、ファミリードクターみたいな。
まあ、そういう概念日本ではないよね。
あ、まあ、確かに。なんかこう毎年チェックしてもらう先生とかがいて、アニュアルチェック。
かかりつけの医者みたいな感じかな。
あ、そうそうそうそうそう、そういう感じ。で、その人に、まあ、そのアメリカ来たての時とかに HPV とか、そのこっちにさ、アメリカに留学するってなったら、すごい数の予防接種を受けなきゃいけないじゃん。で、そこに HPV もなかったし、で、それでこっち来てからも、あ、じゃあ受けてないなら、まだ若い、20代前半だし、受けたらってことで、3回受けなきゃいけないから、合計で。で、HPV もさ受けたりも してて、そのワクチンとか予防接種に関する抵抗感全くないかな、正直。
そうね、HPV って、ヒトパピローマウイルスっていう、まあ、あのウイルスなんです、なんだけども、それに対する、こう、予防接種っていうところで、まあ、子宮がんの、その、まあ、いろんな由来というか、こう、いろんな原因で子宮がんにはなるとは言われてるけれども、その大半がやっぱりこのウイルス感染っていうところで、まあ、予防接種を受けて予防できるのであればっていうので、アメリカとかではかなり前から多分こう受けるのが普通になっているようなワクチンで、日本でも多分私たちがちっちゃい頃だから2000年初期とか、まあ、1990年後半とかっていうのは全然定期にこう受けるものではなかったので、任意で受ける人が多かったっていうので、でも日本でも実は2013年度なので、まあ、7年8年ぐらい前からこう定期接種になったので、今は大半のこう幼い女の子たちは受けているのかなとは思います。
私インフルエンザのワクチンに質問があるんですけど、コロナのワクチンも説明してくれたように、各国がこのラボで研究してワクチンを開発してるじゃん。でインフルエンザって毎年流行りっていうのが変わるし、その国によっても微妙に違うのかなって思うんだけど、あれって世界共通のワクチンがあるの？それともそれも各国で開発されたワクチンを、このアメリカならアメリカにいる私はアメリカのやつを接種してるのか、どうなんですか？
多分製造してるところ、私もその、なんだろう、どこどこが製造元でとかって、そういうのはわからないけれども、基本的に毎年 WHO が、まあ、今年はこの、まあ、B 型とか A 型とか、まあ、いろんな型があるからそれが流行るっていうのをこう予測してそれに応じたワクチンが作られているので、まあ、大体世界共通っていうけれども、でもやっぱりまれにこうアメリカでは A 型が流行っていて、日本ではでも今年 B 型が流行ったりっていうのもあります。でもその一つのワクチンで例えば B 型にしか効かないわけではなくて、 A 型にもちょっと効いたりっていうのもあるので、その辺は毎年 WHO の方で予測して作っているというのは知っています。はい、 はい。で、まあ、私も予防接種は基本的に受けていて、日本はちょっと特殊なのかもしれないけど、妊娠したらさ、お母さんが母子手帳っていう、なんかこう、手帳をもらえる。で、ね、妊娠の過程もそうだし、子供が生まれてから、多分定期健診とか行って、その健診での体重いくつとか、なんか頭の大きさいくつみたいな、そういうのも全部記入していく手帳があって、そこに予防接種のことも記入していくページがあるんだよね。で、そこで、まあ、日本で基本的に受けなければいけないのは、私も見た時に受けていって、で、まあ本当に親にありがとうっていう感じなんだけど、で、その後、やっぱタイに、まあ十数年前に引っ越すっていうなった時に、まあタイは東南アジアで、こう日本では全くないけども、東南アジアでは流行っているような感染症っていうのがあったので、それの予防のために、任意で受けに行っていたこともありました。狂犬病の予防接種とかだったり、まあマラリア、か、あの、蚊が、蚊に刺されて、まあ、なってしまう感染症マラリアっていうのがあるんだけど、それの予防接種とかも受けに行きました。だからいろんなか、もちろん赤ちゃんの時もそうだし、もうちょっと大きくなってからもそうだし、毎年のインフルエンザのワクチンっていう形で、まあ、いろんなワクチンを受けています。で、今年ももうワクチン、インフルエンザのワクチンは接種済みです。すごい痛かったです、今年は。
私まだ受けてないんだよね。なんかアメリカってその CBS とかさ、日本で言う松木よみたいな感じで、もうウォークインでそのまま行って自分の保険を見せれば、もう無料でやってくれるの。そう、だから結構手軽に受けれる環境ではあるんだけど、私まだ今年は打ってません。なので。
日本もね、確か高齢者とかだったら安くか、もうほんとタダとかで受けられるんだけど、でもやっぱりなんかどこも在庫がないっていうので、結構もう今うちは受け付けてませんみたいな人とか、あとはやっぱりこういった感染症って、免疫が落ちているような、まあ、高齢者もそうだし、がんの治療を受けているような免疫抑制剤とかを受けているような人とかが、やっぱり感染症ってなりやすい、なって悪化しやすいので、まあ、そういう人たち優先に受けているようなケースもあったりで、どこのクリニックでも扱ってるわけじゃないんだよね。
なな る
の
ほど。
で、まあでも日本は基本的に多分これは自費である程度払わなければいけないので、まあ、そういった意味でちょっとハードルは高いのかもしれない。やっぱり
確かに。
私一人とかだったらさ、別に数千円で済むけど、家族ね、4人家族とかもうちょっと増えたりしたら、それはそれで値段も高くなるので、まあ、ちょっとハードルが高くなるのかなとも、思います。で、まあ、さっき言ったように、こう日本では定期的に受けるようなインフルエンザのワクチンとか、まあ、その自分の任意で受けてもいいし受けなくてもいい、でも受けるのを推奨しますよみたいなワクチンがあったりとか、あとはさっき言ってた赤ちゃんの時に受けるようなワクチン、まあ、これ定期接種っていうのが言って言うんですけども、まあ、基本的に法律で受けてくださいよって決められてるようなワクチンが結構ありまして、まあ B 型肝炎だったりとか、日本では4種混合とかっていうので、まあ、ジフテリア百日咳とか、あとまあ破傷風とかポリオとかを予防できるのもあったり、BCG って言って、まあ、結核の予防接種とかも、結核ってあんまり効かない病気だけれども、まあ、万が一そうになってしまったらっていう時に、まあ、予防接種を受けてるのはいいことなので、受けなきゃいければないっていうのが、まあ、いくつか定められています。でも実は、まあ、アメリカでもこういった定期接種で、まあ、受けてくださいって言われてる予防接種たくさんあるんですけれども、まあ、欧米を中心として今ワクチン反対の人たちが実は増えています。で、日本でもワクチン反対派の人たちは、まあ、少なからずいるみたいで、本当にすごい前なんだけども、とある知り合いが、なんか自分はこうワクチン反対で子供には一切予防接種受けさせてませんみたいな言ってる人と、まあ、会ったことがあったりして、まあ、その時に、あ、こういう人たちもいるんだっていうのは私は初めて知りました。まあ、そういうことで、まあ、こういった運動があるのっていうのは実際知ってた？
いや、そういう人たちがいるのは、まあ、知ってたけど、なんかその知り合いレベルではいないかな。なんかビーガンの友達が子供にもビーガンをみたいな、ちっちゃい子供にもみたいな人がはいるけど、 なんかそれもどうなのかなって思うんだけど、ちょっと栄養的に。だけどそのワクチンレベルになるとちょっと私の周りではいないんだけど、でもこう自然療法を信じる人たちがいるのは知ってるし、なんかそれこそさ、アメリカってこの田舎の方に行くと、なんだっけ、あのフィラデルフィア州の奥の方とかにさ、アミシュっていうこの民族なのかな、
うん、
宗教
宗教団体、
うん、っていう人たちがいて、まあ、私も映画とかでちょっと昔のやつを見て知るみたいな感じだけど、この独特な本当にいつの時代ですかみたいな服装で、本当に電気とかなしに生活してる人たち、車とかもないから多分馬車とかで移動してるし、うん、マジでそう、そういう人たちが病院とかも信じない、だから自然療法だけでっていう人たちがいるのは知ってたけど、
うん、
うん、なんかこの普通い、何、見た目普通の人がワクチン反対っていう人は、うん、あんまり知らないかな。
そうね、なんか実は今、まあ、私ネットフリックスすごい前から好きでよく見るんだけど、ネットフリックスでパンデミックっていうちょっとタイムリーな、うんうん、あのドキュメンタリーシリーズがありまして、本当にコロナの多分前に出てるんだけど、こういった、まあ、コロナウイルスのような感染症が蔓延しますよみたいな、パンデミックが起こりますよみたいなのをこう予測して作ってるような、なんか本当にそのドキュメンタリーで言ってることが現実になっててちょっと怖いなって思うんだけど、まあ、そこでやっぱりワクチン反対派の人たちにフォーカスしてるエピソードがあったので、まあ、私も見たんだけど、すごいね、やっぱりなんだろう、その自然療法っていうか、ワクチンとか打たなくてもなんかこう自然と免疫力がつくみたいな風に言い張っているので、それはそれでこうすごいなと、まあ、いろんな意味でのすごいなだけど、うん、すごいなと思いながら、まあ、こういう人たちもいるんだっていうのをそこでなんか改めて実感しました。
まあ、でもなんかそういう人たちがいいなって思う、いいなっていうか、まあ、私たちも見習わなきゃいけないべきだなって思うのは、やっぱこの食べるもの、摂取するものとかもすごい気をつけるし、本当に健康に、うん、こういかに薬を使わずにワクチンを使わずに健康で治せるかっていうことをフォーカスしてるから、なんかそういうことはこのね、例えばジャンキーばっかり食べてワクチンしてるから大丈夫って言ってる人たちと比べるとどうなのかなとか思うから、うん、なんていうの、こう私たちもこう食べ物とかこの睡眠とか気をつけることは気をつけるべきだなっていうのは思いました、
うん、そうだね、やっぱりまあ、予防できるのもたくさんあるし、それがワクチンなのか、まあ、生活習慣なのかっていうところもあるし、まあ、そういった意味でこう摂取する食べ物とか、まあ、生活を気をつけるっていうのはものすごく大事だとは思う反面、やっぱりこうワクチンって自分の身を守る手段ではもちろんある。さっき言ったインフルエンザのワクチンとかを打つことによって、もちろんその打ったからインフルエンザかかりませんっていうわけではない、 100% の保証はないけれども、でもやっぱりこうかかった時に症状が軽く済んだりとかっていうような、うん、まあ、メリットはたくさんあるので、やっぱりこう自分の身を守るっていうのもそうだし、同時にこう私たちは、まあ、20代で健康体だから、かかったとしてもその悪化しても別にそのなんだろう、死に至るような悪化の仕方ってそんなに確率論としてはしないと思うんだけども、まあ、の周りにこうちょっと年配の人とか、あとは体が本当に弱い人とかもそうだし、さっき言った免疫抑制剤とかを使ってる人がいる場合は、やっぱりその自分が気づかずにウイルスを持っていて、その人たちにその人たちを感染させちゃったりっていうこともあるので、やっぱりこう周りの人を守ることもできるっていうのは知っておいてほしいなっていうふうに思います。で、数年前に、
うん、あ、ごめん、なんかそれで言うと今コロナのワクチンとか話題になってるけど、やっぱりこのワクチンができても、うん、こう私みたいな一般人には回ってくるのはもういつになるのかみたいな話はよく聞くし、うん、それこそ病院とかで働いてる人にまず、まあ、もちろんそのお年寄りとかもそうですけど、病院で働いてる人とかそのスーパーマーケットとか、もう生活ライフラインで働いてる人たちにまず行く。でそこからなんかこの この私みたいなオフィスにも行かなくてもいいような人たち、自分でこのクアランティーとかできるような人たちが、うん、に回ってくるっていうのを聞くと、なんかね、まあ、コロナのワクチンもいつになるんだろうとか思いますが、
うん、でもそれで、まあ、それに関連してそのもちろん回ってくるまでに時間かかるけど、それまでにできることってたくさんあると思うの、まあ、その一つでとしてはやっぱマスクをつけることとか、アメリカではそのマスク反対の暴動とかも起きてるけど、なんかそこまで政治的な問題ではないと思う。いや、マスクをつけるっていうことは
マジでムカつくんだよねなんかちょっとあんまり大きな声で言いたくないけど、ジェフも結構反対派で、マスクつけないのっていうか、なんかつけだよって言ってんの。私はこれいつも街、うん、歩いてる時にバトルんだけど、
うん、
も
う
となんかもちろんつけなきゃいけないところではつけるけど、つけなくてもいいところではつけないみたいな、なんか、
うん、
別にマスクぐらいつければいいじゃんみたいな感じだけど、いやみたいな。
そうね、なんかまあ慣れないものっていうところはあると思うの。日本ってこう当たり前に冬になったら予防のためにみんなつけてるけど、まあね、アメリカとかだったらやっぱりその医療現場でいる人とか以外はそんなにマスクに慣れしんでないっていうのもあるし、まあ、呼吸はもちろんあるなしだったらあった方が、マスクあった方がしにくいっていうのはそれは事実だけど、なんか呼吸ができないからしないとか、それはちょっと言い過ぎでしょみたいな、別に
呼吸
できるじゃんみたいな、なんかそう、そういった報道もねすごいニュースでされてたりして、見てるとそこまで反対するか、
うん、
っていうような、うんうんうん感じですが、まあでもそういったマスクをすることによってもちろん自分の身もそうだし、周りの人の身を守れるっていうメリットもあるので、まあ、ワクチンがかな、まあ、回ってくるまで時間はかかるとは思うけれども、それまでにできることはたくさんあると思います。でやっぱりこう、まあ、数年前とかにカリフォルニアの、確かカリフォルニアだったと思うんだけど、子供の間ですっごいハシカが流行って、ハシカってもう何十年、うん、何年も前に基本的にはアメリカでは撲滅というかもうなくなったものってされてたんだけども、うんうん、やっぱりこういうふうに反ワクチン派の人たちが増えて、子供たちに、自分の子供にワクチンを打たないっていうしたせいで、子どもたちはハシカに対する免疫がなくて、でまあ小学校とか幼稚園とか行ったら同じようなね年齢の子たちがたくさんいて、そういうところからもらってきて本当に悪化しちゃって、多分死に至ったケースもいくつかあったりとか、でまあ自分は死に至らなくてもやっぱり他の子にうつしちゃったりとかっていうのもたくさんあったので、本当にワクチンをすることによって周りの人たちも守れるっていうのを少しでも知っておいてもらえればいいなと思います。で、まあ、私たち大人、日本にいたら多分今年だったら、まあ、インフルのワクチンが今ちょっと品薄になってはいるけれども、でも受けれるし、日本もね、コロナのワクチン、うん、いつになるかわからないけど、まあ、多分来年にある程度受けられるようになるのかなと思うので、まあ、そこでこう自分の身も守るのもそうだし、周りの人たちも守るために、まあ、必ずしもこ受けてくださいってすごい言えるようなことではないけども、まあ、ちょっと立ち止まって、うん、ワクチンの大切さとか、まあ、ワクチンによって守れる命みたいなところは一旦考えてみてもらえたらなと思います。
はい、質問がある人は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye
Bye